はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは、っ
は
す。
い、別ラジでございます。
はい、どうもです。
はい、こんばんは。はい、こんばんは、こんにちは。
はい、こんばんは。はい。
どんな時間かわかんないですけど。って
ね。
ことなんですけども。今
はい。
回も、大喜利じゃない。俺が頭回ってないな。今回は、お題をね、お題というか、アンケートを今回も募集しました。
あ、はい、
アンケー
大
トで
喜利を
す。
ね。
大喜利。みんな、どういう大喜利をしてくるのかな、これでっていう話ですけど。
選択肢の奥義ね。
選択肢のその他あたりでちょっとみんながボケてくるのかなっていう。ハイチュウで好きな味はどれということで募集しました。
おお。
こちら、グレープ、ストロベリー、レモン、青リンゴというこの4択でございますけども。まあ、一応その現行で売られてる、大体レギュラーというか、そのコンビニで売られてたりするのがその4種類ぐらいですかね、大体。っていうこと
なん
で。
か俺、グレープと青リンゴぐらいしか覚えがないな。
あんまハイチュウ食べないですか？
あんま食わんね。
だからまあ、そんなハイチュウの、日というのが、8月12日っていうことだったんで。812の語呂。
中をニースだ。
はい、チュウ、無理やり感ありますけど、
ねえ。
812ということで、ハイチュウという。
はあはあ。
ことで、ちょっとこれをね、募集しました。ハイチュウの日という語呂合わせでした。っていう、まあ、ハイチュウね、まあ、すごくね、歴長いっすよね。
まあ、そうだね。
まあ、あんま、でも、食べないか。
あんまだね。
まあ、で、入れました、これは。私、ちなみに、ルイターさんは。
言えた気がする。
票は入れたことは入れたんですね。まあ、一応、18票
言えた
届き
気
ま
が
し
する。
て。18票。こちら、上からグレープ44%、ストロベリー66%、レモン17%、そして青リンゴ33%ということでございました。
ほう。
いや、不動の1位って感じですか？ハイチュウ。
だね。
まあ、基本的になんかグレープ味ってどのフレーバーもそうなんですけど、グミとかもガムとかもなんか作りやすいんですよね、多分。
まあ、てか味が分かりやすいからね。
ああ、確かに
まあ、
それ
冷
はあ
静
り
に
ま
考
す
える
ね。
と、ぶどうなのかって言われたら分かんないし、あれ。
グレープってのを食べたことがないですよね、ブドウって。まあまあ、そこまで。なんか、ちなみに、こちら18票届きますけども、公式サイトは50周年ということで、なんか、総選挙やってましたね。ハイチュウ味の。
50年か、すごいな。
すごいですね。歴が50年あって、50個のフレーバーがあって、その中での1位から50位みたいなのを、なんか投票してたみたいで。まあ、そこでも1位はグレープでした。
まあでもやっぱグレープの印象が一番強い気するな。
確かに。
なんかよ
ま
く見るのもグレープ味な気がする。
あ。はいはいはい。
街で売ってるのが。
まあ、確かにそうですね。どこ行ってもありますよね。ハイチュウといえばグレープみたいな。
青リンゴもたまに見るかなって感じだな、俺は。
まあ、青リンゴ、そこら辺の二大巨頭ですよね。まあ、2位はグリーンアップルって書いてますよ。はい。ミ
ミ
セ
セ
ス。
ス。
おとぼれしてくるんですか？
音でかいんだろうね。
真空ジェシカがなんか、この前ね、演芸グランプリでやってたらしいですね。なんか、アンジェラ・アキ
あ、
の
そうなんだ。
モノマネ、アンジェラ・アキのなんか、コンサートのところでやってるので、シーンってなってるところでミセスの音漏れだって。
なるほどね。
アドリブで。なんか、そこやってたっぽいですね。なんか、アレンジが効かせて なんかやってたっていう話は聞きました。
基本、彼らの漫才はあれだからね、時事ネタ結構ぶっ込むからね。
時事ネタとかネットビームとかですよね
結構、危ないやつが多いからね。
まあ、それと関係ない青りんご味っていうね、ハイチュウでございました。はい。好きな味はどれという、なんかね、そのハイチュウのサイトではなんかこう、ロゴメーカーなんてのもね、作れたみたいで。こういうの作ってみました。サイト見れるかな？
いいね。
別ラジ。噛むほど幸せ食感ってことでね。
噛むほどね。噛めるほどあるかい、この番組。
噛めるほど味があるかってね。ちなみに単品もできますよ、別ラジ。
いいね。
これ年賀状あたりつけときでもいいっす
いいね。なんか、あれだね。なんか、歯ブラシのなんか
アクアフレッシュ
歯
的
ブラ
な
シじゃねえや。アクアフレッシュ的なさ。
ロゴメーカー皆さんもなんかこう、 あの、8文字以内でだとなんか作れるっぽいんで、なんか、ひら、か、カタカナ8文字から。
ボーリングみたいな感じだ。
ああ、そういう感じですね。皆さんもちょっとよかったら、作ってみてくださいっていう感じですね。はい、はい。そんな感じで。
はいはい。
まあまあまあ、そんな感じで、ハイチュウに関する話はこんなもんすかね。
はいはい。
ちょっと別、別味のロゴだけなんかこう、残しときますか、ここ、配信上でしか皆さん見えないと思いますけど。
うんうん、
どっか、じゃあ、こう、左上にでも載せといておきましょう。はい。ということで、ございましてですね、じゃあタイトルコールいきたいと思います。はい。
はい。
今回は、前回ね、カボス SP プラスさんから来たということなんですけど、もう一個あるということで、そちらもちょっと流しさせていただきたいと思います。うん、じゃあ、はい、こちらでございます。
別に、あんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。略して、別ラジ。最後まで聞いてくれなくたって、悔しくなんてないんだから。
はい、ありがとうございました。
かわいい。
前回の若本さんとは打って変わってですね。
どうした
幅がすごい
情緒がすごいな。
あ、素では言ってくれねえんだっていう。
うん、これ なんかイメージあったのかな。
ツンデレ的なことなんですかね、わかんないですけど。
ああ、じゃああれか、さくらの稲垣さくら、さくらじゃねえ、稲垣さきか。
ああ、はいはいはいはいはい、
みたいな。
アスカのモノマネね。
うん、そうそうそうそう、みたいなイメージかな。
ああ、かもしんないですね。
うん、
ああ、面白いですね。こう、この2つちょっと送
っ、うん、ね、
頼んだら送ってくれるってね。皆さんもいろんな声真似でも全然いいんで、あの、もしもこのキャラクターがみたいな声真似できる人だったらね、やってみても面白いじゃないですか。
なんか嫌なら、なんかハードル逆に上がってる気がするこれ。
我こそはって人がいない可能性ありますね。
うん、俺一芸できますぜっていう人間が
一芸自慢の音源募集コーナーみたいになってます。
怖いコーナーですね、それね。
いや、わかんないです。もしかしたらそれで大悟さんがプロレスラーのモノマネでやってくるかもしれないです。
そうね、その場合多分もう別味とかもう全く言わないだろ
う。うん、多分言わないですね。
オチがもうわかんないもん、もう。
ただやりたいだけじゃねえかっていうね。可能性、
そうね、そうなりそう、
可能性はあります。はい、まあまあまあ、そんな感じで、ございましてですね、まあそういうそんな困難を、あと今日は何の日ちょっと触れときますかね。じゃあ、
ああ一応やっておきますか。
やっておきますかね、さらっときましょうか。8月の、
うん、
こちら、12、13でしたかね、あたりでだったんですけど、うん、他がですね、言ってもアルプスの少女ハイジの日っていうのがなんかある。アイジのゴラセからですね。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、でも日本だけでしょ、こんなこと言って。
まあ、だろうね。まあ、そもそもアルプスの少女ハイジは日本のものだからな。
ああ、まあ。あ、そうか。うん、あれ、でも。
日本でできてるものだから。
これ、海外の文学本とか、そんなんじゃないですか、作家。
そうなの。
あ、スイスの作家が書いた児童文学作品。
あ、そうなんだ。
いや、そうなんですよ。だから、その、アルプスの少女ハイジの、海外版の、なんか、その、いかれた実写映画があって、
はあ、
マッドハイジってやつが。
あ、 あれだ、韓国版の鋼の錬金術師みたいな。
なんかすげえ、なんかこう、そう、なんかイカれたマッドマックス的ななんか世界観のハイジっていう、強いんですよ、なんかそのハイジが。
で、怒りの恩人みたいなやつ。
怒り、そうそうそうそう、ペーターを殺されたハイジがっていう。そういう話。そう、マッドハイジっていうのがあったから、それ確かね、日本吹き替えが内田真也とか出てたんじゃないかな。
そうなんだ。
なんそこだけ日本の吹き替えそんなやべえの起用してんだみたいな、あったんですけど、なんかそんなんがあったから、ハイジはだから世界的なやつです。日本のやつだけではないっていうね、
話です。そうなのね。
あとは配布の日ってのが12日ありますね。まあこれも812ですね。812、まあ、ポスティングとかの配布の PR の日だという、
うん、ちょっと配布りっぽさもあるよね。
ああ、配布り。
うん、配布りじゃない。
ああ、まあまあまあ、でも他でもね、あとは13日が左利きの日とか、
うんうん、
あ、階段の日なんてのがねあります。
あーへえ、
はい、稲
川淳二の日だ。
稲川淳二が制定してますね。
あ、やっぱり、
この階段ナイトの第1回公演が8月13日1993年に、
うーん、あ、そうなのね、
クラブチッタ川崎で開催されたことによって、
おお、あ、クラブチッタあったんだ最初。
いやらしいですね。
へ
え、だんだんその全国規模になってたんですかね。稲川淳二さんってデザイナーのはずなのに、うんうん、なんで階段喋る人になったんだろうってね。
なんか確かデザイナーで番組に呼ばれて、そこでトークが面白いみたいになって、
はいはい、はい、
でなんかできないのってなった時に、その階段ができますみたいな感じでやったら、それがすごい良かってみたいな感じだった気がするんだよな。
はあ。
うん、
ですごい、わ、いや、確かに階段のイメージなんですよね、もはや、
うん、もうね、階段の人だもんね。
ね、もう嫌だな、怖いなーって、いふ、もう、BB 五郎さん、ね、BB 五郎さんって今、見かけないな。
BB 五郎は、まあ、うん、まだやってるはずだよ。
やってはいるんですね。
うん、いた気がする、まだ。うん。
ね、ちょっと思い出しちゃうのが、モノマネの方だっていうね。
うん、もう俺は稲川淳二って言ったらパチンコ出てきちゃうからな。
あー、まあ、
CR 稲川淳二があったのよ、めちゃくちゃ面白かったのよ、あれ。
何が、あ、確かになったか、あったな、なんか階段を最後まで言い切れたらみたいなやつじゃない。
そうそうそうそう。
ですよね、
う
ん、なんか。あ、
最強リーチがね、あの、ご自身の話っていうね。
そうなんですね。
自分のお姉さんのお話をね、が最強リーチだ。
はいはいはいはい。なんかそういうね、 ありましたね。うん、だから、まあまあまあ、そんな階段といえば、なんか最近なんかハッシュタグ見てたら、パンダトロヨさんがゾゾゾ見てくれたって、ね、うん、話してました。
あ、ゾゾゾ街道ね。
なんか見た
っ聞いて、聞いたっぽいね。
聞いたっぽいですね。なんか過去回をなんかいろいろ遡ってくれてるみたいで、ありがたいですね。
ああね、ありがたいですね、パンダさん。
うん、本当に。ここ、いや、過去回を残しといてよかったという感じですか、でも。
ねえ、あってよかった、過去回。
あってよかった、過去回ということでございまして。はい、じゃあそんな感じでは、うん、じゃあ行きましょうかね、そんな感じで、オープニングもそんな感じで、今回もよろしくお願いします。
はい、それではここで一曲、DJ 美桜介でジョーファイト。
何の曲です、それ。
これ普通に、BMS とかそういう系の曲です。
ああ、
ただの DTM です。あれですね、一応、ネット上 の、 検索してはいけない言葉とかに入ってる楽曲だね。
怖っ。
爆音をイメージして作ってるんで、音割れがすごいんですよ。
ああ、そういう感じなんですね。
まあ、ミセスの音割れじゃないや、音漏れからちょっと発生しました。
音漏れからの音割れ。ああ、なるほど。そうそう、ありがとうございました。
はい、
あきひろと
るいたんの
別ラジ。
そういうことで、改めましてパーソナリティあきひろです。
はい、どうもこんばんは、僕の名前はルイタンです。
はい。考えてなかった感じですか。
決めてなかった。で、寝起きなんだよ。さっきも寝ったんだよ俺。
ごめんなさいね、なんか、
いやいや、
既読つかないなとは思ってたんですよ、連絡して。
うん、ちょっとね、横に立ったら寝落ちちゃった。
あれ、
ごめんね。
1時間前にポストされてるぞなんて思いながら、どうしたんだろうって。
そうそうそう、仕事がちょっと使いすぎてね、2時間残業したからさ。
いや、もう本当になんかいろいろね、皆さんちょっとね、まあこの夏っていうのもありますよね。夏の暑さやばくないですか。
やばい、
や、本当にやばい、
これはやばい、うん、
毎日
まだ本番じゃないぜ。だって
これで本番じゃないの。
こっからやろ、暑くなるんだって。
もっと、え、大黒巻張りに暑くなりますか。
え、なんか9月とかが一番暑いイメージなんだけどな俺。
あ、そうか、でも夏、8月が真夏っていうイメージなんですけどね、うん、イメージとしては。
か、まあまあな、まあ俺の夏のイメージがアニ様とかアニエラとかのイメージだわ。
あ、まあ
8月後半から9月中盤みたいなイメージが。
アニメロサマーライブって言ってますからね、サマーなのか、
うん、
そっか。
うん、
あ、
そこら辺が本番の気がしたんだよな俺。
確かに、でもフェス感覚で言うとそういうことなんですかね。
うん、
もう夏フェスとかもその時期とかですからね、本当に。
そうだね。
いや、まあそんな感じで、今回はね、何を喋ろうかという、はいはい、全くのフリー企画でございます。
あ、何もないよね。
あ、正直何もないといえばないです。はい、
はいはいはい、何もないのか。
そうですね、 いや僕の最近で言うと本当にもうゲームし、
うん、
毎日ゲーム投稿しようみたいな感じでなんか今 YouTube チャンネルにゲーム動画アップしてるんですよ今。
もう秋広の最近はそんな感じか。
最近はそんな感じなんですけど、ただゲームで埋もれる
のは秋広の最近はゲーム配信をいっぱいやって、強烈ってことです
ユッティユッティ若ちこ若ちこで出てきてますけど、
うん、いや最近って聞いたらユッティ出てきた、うん、
なんかそのゲームで埋もれるのもあれだからゲームチャンネル作った方がいいのかなってちょっと思ったっていう話。どうですかね。
あ、いやでもまあ別にいいんじゃない。
別にそこまで細分化しなくてもね、うん、とは、
うん、必要ないんじゃない。
正直
スピンオフがたまに上がるぐらいの感覚でもういいじゃん
もうスピンオフってなんだろうってなってますよね皆さん。
いやもうしょうがないしょうがない。
俺はもう、
そうか、もうそうだね。
もう
1年ぐらいやってない、
うん、モチベの問題ですからこういうのはねみたいな。
いやまあしょうがないよ、だってね、うん、こんな、まあ、あの毎週更新続けてる方が気持ち悪いんだよ本来。
気持ち悪いですよ本当にねえ、わかります、うん、本当にもなかなか続けることって難しいんだなって話です、
う
ん、
そうそうそう。
あの僕がさその毎週更新しないと逆にできないタイプだからっていう話。その
ああまあね、一回途切れちゃうとね。
そうそうそうそう、なんか本当にその、うん、自分に稼をすごいなんか、うんうんうん、すごい自分ルールを設けてるタイプっていう話ですね。
はいはい、コンボが途切れるとやる気がなくしちゃうタイプ、ね、
いやそう、そういうことです、そういうことです。まあまあまあ、うんうん、皆さんもねそういう感じでギリはたいてください。僕のたまには本当にもうギリギリでアップロードしてるもん最近本当に、
うん、
ダメだなって思いながら、
ね、
本当に。でもそうじゃないとね、なんかこう、うん、編集のモチベもなんかギリに火がつかないとできないタイプだったりもして、
うん、まあまあまあまあしゃあないね、
うん、しゃあないですけど、うん、まあちょっと遅れるぐらいはご愛嬌で許してくださいとは思ってます。
まあまあまあまあ、その日のうちに上がってれば全然セーフ
で、うん、大丈夫ですよね、うん、24時になんかまあ間に合わせますけどなんとかね、うん、
うん、
まあまあまあいろんなねことをねやってますけども、そう、それで言うとそのストリノバっていうゲームなんですよ僕がやってるゲームが、
うんうん、
3人称視点のシューティングゲーム、
うん、
でいわゆるバロラントなんて言われてるやつとかもありますけどね、まあ、
FPS ね、
FPS で言うと、うん、あれのなんかルール全く似たようなルールでやってるやつですね。5対5で戦ってみたいな、
うんうん、ああまあでもまあ FPS なんて大体そんなもんじゃない。
そんなもん
ルールは基本一緒だと思うよ。
攻守分かれてて、
うん、
2箇所 A 地点 B 地点どっちかにボムを置いてなんか、ま
うんうん、
みたいな感じの攻撃するみたいなやつなんですけどね。
そうね、もうそんなもう20年ぐらい変わってないよ。
もう変わってないですかそんなもんなんすね、
うん、だって俺昔やったカウンターストライクだって、
はいはい、
全く一緒だからねルール。
じゃあバロラントが元じゃないんだ
そうそうそう、カウンターストライクが一番最初だと思う。あとサドンアタックとかそこら辺も一緒じゃない。
ああそうなんですね。
サドンアタックやったことないからしょ分かんない、
はいはいはい、
大体一緒だと思うんだよね。
はいはい、なるほどなるほど、
うん、
まあそんなね、そのストリートバっていうゲームがそのなんていうかまあキャラクターが可愛いからやってるっていうのが一つあって、
うんうんうん、
なんか割と有名な声優さんも割と豪華な使ってるんですよ。
ああそうなんだ、
真央さんとか、
うんうんうん、
まあ戸松遥さんとか木戸あかりさんとかね、うん、
あ、ははは
あとまあまあいろいろいて、いや氷笠陽子さんとかも、ね、追加されてましたねちょっと、
うんうんうん、
ちょっと前に。で小川さんのキャラとかまあ全部声優名で言うなって話ですけど
いやまあ今は声優の話だからいいです、
うん、で、まあ、高橋理恵さんとかもいて、
あ
割といいとこ揃えてんなっていう感じなんですけど、
うんうん、
でまあ男性声優もちらほら杉田さんとか、
うんうんうん、
松岡くんとかいますよ。
あ、
あそこら辺が揃ってます揃ってるんですけど、
うんうん、
だそのゲームちょっとやって、でたまたまね弟もねそれやっててハマってて、
おお、たかしが。
たかしが。はい。で、こういえば参加型の配信してたから、そこに行って、
うん。
共演して、まあ、僕は喋ってないですけど、ある意味共演ですよね。兄弟初共演。
え、たかしは気づいてたもん、それ。
いや、俺の名前も気づいてるし、俺のツイッターもフォローされてるから知ってんだけど、
あ、そっか、分かってるのか。
分かってる、分かってるし、もうすでにフレンドにはすでになってるっていう状況で、実は、裏では。
あ、そうなんだ。何回何してんのお前ら本当に
でもなんかすげえなんか配信って言ったら参加希望ですって言ったら、あ、エレガントナノマシンさんどうもみたいな
なんかや、なんかやだな
のお互いひた隠しにね、兄弟であること
を。うわ気持ち悪い。なんか鈴木愛菜と花井美晴みたいな関係だ。
そう、そういう感じですね。確かに
兄弟ってことを隠して、
いつこれ公表するんだろうみたいなやつです
ね。そのうち間ね、たかしが、あの、たかしの親がなんか、あの、写真とか家の写真貼ったらバレるかもしれない。
兄弟
バレ、あれなんか別の字って書いてあるぞって。
なんでやねん、な、別のグッズが必要じゃんそれって結局。家に何かしら飾って、ハイチュウ、ハイチュウの別らしパッケージのやつ。
なんかあるぞって、もしかして本当に兄弟、確かになんか似てるなって。
顔も出してないのに。
うん、声似てるぞみたいな。
ああるかもしれないですね、
うん、
いやだから僕もそのそれで言うと、一応毎日動画でね、ストリートファイターのゲーム動画をアップしてる中で、うん、そのうちの一つに参加型で参加してきましたってやつ上げてて、うん、勝手にコラボみたいな感じでしてるやつで、配信者のアカウントこちらみたいなんでリンクは貼ってるんですけど、うん、もうひたすかたくなに弟とは言ってないです。
うん、ここで言っちゃってっからな。
まあこれを見聞いて興味あったらちょっとチャンネル見に来てくださいよ、
う
ん、もう本当にゲーム、
まあね、
関連は再生数が伸びないんで。
うん、
まあそう、かそってるゲーム
を、間違いなくここを聞いてない人間で君のチャンネルに飛んだことある人間って多分いないもんね。
ああ、そっか、そうっすよね。
まあストーリーのまあ目的で見た人はいるかもしんないけど、
うんうんうんうん、
うん、それ以外はね、うん、
確かに確かに、
うん、
あと最近ではフォールガイズでちょっと八つ橋シナモンさんっていう方とちょっとコラボ、
お
う
お
う、それが参加型に参加してきたよっていうやつがを上げたら、うんうん、ご本人さんがあのリツイートしてくださって、
お
ちょっと閲覧は増え、ちょっと増えてますけど、高評価は、
もしかして兄弟、
はい、え、兄弟じゃない、え、八つ橋田さんと。
うん、実は兄弟だったりする、
実は。そう、ちょっと声優と兄弟だっていうのは本当にめちゃくちゃおこがましいですね、本当に。
いや、匂わせかなと思って
言ってみたいですけどね。なわけないです。
まあ言ってみたいけどね。いや、たかしからの話だとかさ、なんか匂わせなのかな。
実はお姉ちゃんがいたみたいなね。
うん、
話になっちゃいますよ。いや、僕は超
姉確定なのね。
姉なの。いや、まあ八つ橋なもんさんで女性ですから、まあまあ。
いや、妹かもしんないじゃん。
妹、ああ、そうかそうかそうか。確かにね。
勝手にお前年上って決めつけんなよ。
ああ、まあ確かに
年齢。もう年齢公表してる？
年齢不詳だからってね。うん、そう、いや。
お姉ちゃんね。
うん。いや、お姉ちゃん欲しいじゃない。でも。お姉ちゃん、妹も欲しい。どっちも欲しいな。うん。とは思いつつ。
まあまあまあね。いたところで別に変わんねえぞ。俺は姉いるけどさ。
姉がいる人ですね、確かに。あ、まあまあね、そういう、うん、ことが最近のあった出来事みたいな話で言うとね、そういう話が、うん、
強烈やね、
強烈エピソードでした。まあ よかったら皆さん YouTube チャンネルも高評価とかしてくれたらなっていう。
そうだね、
最近高評価ないんですよ、うん、見てるみんなっていうね。
で、高評価してくれてね、コメント欄に若ちことでも書いてもらえれば。
若ちこ、俺それ反応できるか分かんないですけど。どう反応していいんだそれって、っていう。
まあまあ細かいことは気にすんなよ。
ちょっとアレンジ聞かせて言ってますけど。まあそうですね、それで言うと、うん、あともう喋ることで言うと、もう映画見たよって話と、うん、昔からちょっと温めてたネタで、まあ、街遊びでザックのライブ見た時にちょっと思った、ザックは女性ラッパーだと俺が認識してるって話。どっちかぐらいですかね。
お、ちなみに映画は何を見たの。
映画スーパーマン見ました。
スーパーマンか。あ、国宝とかじゃないんだ、ね、
リメイク。あ、国宝3時間あるって聞きましたよ。でもあ、すごい面白いとは聞きましたけど、
うん、
そ
う
だね、吉沢亮さんですよね。
ね、なんか演技がすごいって言ってるね、みんなね。
なんか、それでその後もう一つ出演されてるババンババンバンバンバイヤーの方も見て、ちょっと温度差で風邪ひいた人がいるっていう。
ああ
話ですね。まあ、うん、吉沢亮さんね、すごいっていう話ですけども、見てないな、国宝は。てか今ほんと鬼滅の関数が多いんですよね、本数が。
ああね、らしいね。
3つぐらいのシアターを占領して、もう30分おきにみたいな感じの すげえなんか回転率
すごいね。マジで人気あんな鬼滅って。
鬼滅やってますからね、すごいなって。いやうちの親も好きだから鬼滅、
うん、
ちょっと家族でちょっと見に行くことに なりそうっていうか、ちょっとスケジュール合わせて。
え、たかしを背負って。
たかしはね見ないのよ、鬼滅見てないから。
いやだからたかしをあの背中に背負ってさ、なんか檻みたいのに入れて
ペットかなんかですか
兄ちゃんが、兄ちゃんが見せてあげるかなっつって
その根ずこ根ずこ的なやつじゃないんですよその後ろの霧の箱に入れて
あ、そういうことじゃないのか
そんなんじゃないです、そんなのではないですよね、
だったらね、たかしが妹になるかな、一石二鳥かなと思った
けど妹にさせたくないな、たかしをでも
これあ、嫌なんだ。
でも言うとあれですけど、 V のバビ肉でやってるんですよね、うちの弟。
ああ、女 V の見た目なんだ。
そうそう、女 V の、眼鏡かけた女 V のキャラクターで、
うん、え、もしかして伊藤ライフ先生それえ、たかしって伊藤ライフ先生もしかして
そこまで父は大きくなかったです
あ、そっか。
あ、そう、伊藤ライフ先生ね。うん、なんで俺が最近そういう界隈を、なんかおすすめ出てきくんですよ、なんかその入れを玉木の切り抜きが
まあまあまあ結構出るよね。
おすすめ出てきたらかなえ先生の切り抜きも出だして。
ああ、はいはいはい。
ああ、そこら辺でなんか見ちゃうな
ああ、見てんだね。
なんか見ちゃってます。ただ見ながら、うん、いやこの人ちょっと口があれだなって思って見てます
まあでも V ってまあそれが面白いところでもあるからね。
あ、もう なんだろうな、いや本当になんかマシュマロってすげえなんか、
うん、
俺こんなこと言われたら傷ついちゃうって思う
まあでもマシュマロってそれも狙ってやるようなもんだから、
まあ、ようそんなんでみんな送ってくる、送るなと思ってね、感心する。
バッサリ切られるのが面白いっていう。
バッサリ切られたくて、
ネタマシュとかも、うん、ネタマロとかもあるわけ
だ。送ってるんだろうなとか思いながらも、なんか本当に僕はちょっとそことはもうちょっと優しい世界にいたいからちょっといいかなっていう、刺激強いなってちょっと思ったって話。
うん、割と VTuber 話すかんじゃん。
VTuber ルイタンさんのおすすめ VTuber の話します。
でも
青切りの話しかないんじゃないですか。どうですか。
あ、言うて他も見てはいるけどね、切り抜きとかだったら、うん、麻雀系は結構見てんだよね。
ああ、はいはいはいはい、
うん、麻雀 VTuber、
麻雀 VTuber、 あ、そういうの、え、どういう感じや、手配を見てなんか俺だったらこれ切るなみたいな感じなんですか
いや、まあ普通に麻雀コラボとかで打ってるのを配信したりとか
はいはいはい、
まあ大会、もう麻雀大会結構あるからさ、 VTuber も、
うん、
それに参加してるのを配信で見たりとか。
ああ、もう麻雀を見方がわからないっていうのはちょっとあるな、自分は。
まあまあまあまあ、そうか。
うん、なんかその自分でやってる分にはいいんだけど、人のを見てもなんか、うん、なかなか楽しめないって思っちゃう。
ああ、そうか。俺はまあ見てて普通に面白いから見ちゃうんだよな。
あ、ね、
そして VTuber の話をしてたら VTuber が聞きに来たっていう、ね、この面白い状態
これ今ツイキャス見てる人しか分かんないやつですけど、
うん、うん、まあ麻雀系はね結構いっぱいいるんですよ。
はいはい、
やってる人、個人勢が多いけど、
う
ん、うん、一番有名どころで言うと千葉黒の師匠っていう人がいて。
ほうほうほう、
うん、千葉黒の師匠は本当に面白いんで見た方がいい。
なんか強い人なんですかそれは。
麻雀めっちゃ強いし、
はいはい
はい、麻雀クソ強いけど、初太の話になる、とめっちゃ気持ち悪い
あ、変態性もあるんですね
そうだね、初太が、まあなんか一応ね、何年だっけな、500年生きてるカラステングっていうね、
はいはい、
人なんですよ。
ほうほうほう、
麻雀歴500年みたいな人なんで、まあ麻雀プロとかも結構コラボしてやってたりするんだよ。で最近結構プロも VTuber の人だと結構打ったりとか、そのチーム組んで大会出たりとかしてることから、
はいはい、
それ結構関わってる
ん
だけど、
は
いはいはい、もう40代ぐらいの男性プロでも、初太って言えるぐらいの人なんで。
へえ、わあ、うん、なんだろうな、すごいなまあ、もう知らない世界と言いますかね、私の。
うん、マージャン V は結構見ちゃってるな。
マージャンね。
切り抜きとかで上がってると大体見ちゃう。う
ん、はいはいはいはい。まあ本当になんかラジオ感覚で配信とか雑談とか見ちゃってるから、 そこがちょっとあれなんだろうね、うん、だ画面を離しても大丈夫なような感じにしたいから、マージャンとかゲーム系はちょっと食い合わせが悪いのかもしれない、うん、自分は。
まあそうだね、
うん、
まあ俺はまあ配信じゃなくて切り抜きの方を見ていくから、
あ切り抜きです、ね、
パッと見ちゃってると思うけど。
なるほどなるほど、
うん
うん、まあ切り抜きは本当楽だなと思いながらも、結局時間をめちゃくちゃ食われるっていう、う
ん、まあそうだね、他のやつを見たりとかね、やっちゃうからね、
本当にだからラジオ進まねえな切り抜き見ちゃうから
うん、確かにな、 YouTube は無限に見えちゃうから。
ああ本当に YouTube はいろんなのあんなって、本当にもう雷とかも、うん、見てた、毎週見てたけど、もうそれもなんか3週間ぐらい溜まっちゃってるからな、うん、今更見るのもなーとか思いながらも、まあ、うんうん、でも一応雷のラジオは聞いてるから、そういう意味でもちょっとチェックはしておかなきゃいけないんだろうなっていうのもありつ
つ、うん、雷はね、さっき俺うたた寝する場合にちょうどあれだね、おすすめに上がってたから、はい、あの春と飛行機と、まあ、バケドチャンネルに雷を呼んだ
り、はい、
久しぶりに見たね。
あ、ピンサンコーヒー作るやつでしょ。
あ、そうそう、ドキンコーヒーね。
ドキンコーヒー
別にドキンコーヒーメインじゃねえからな
まあ確かに、
うん、
ドキンコーヒーもね、うん、あれもイカれた回だったなとか思いながらね、本編も
あね、
いや雷の YouTube はでも面白いっすよ。でもね、
なんかね、
いやまあ、デビッド・ワイズの回で跳ねたってのはありますけど
うん、うん、
でデビッド・ワイズの、
やっぱねドンキーコングのイメージで強く感じちゃってるよね。
ドンキーコングのイメージ相当強いですけど、まあ、それ以外もね、うん、普通に面白かったりはするんでね、
うんうんうん、
まあまあまあそんな雷のそう雷 の, そのラジオのもう1なんですよ、しかもあれって。
あははは
は。FM でやってて、JFN 系列でやってて、月1の、第3土曜日か、第3土曜日の24時から26時っていうぐらいの、
うん、
でやってるんですけどね、生放送で。
うん、あ生なんだ。
生なんですよ。生だから、たまにハッシュタグとか拾ってくれるから、ハッシュタグつけたら、
うんうん、
あ拾われたみたいなのがあったりとか。
あなるほどね、
リアクションでメール送ったりとか、あのメールがもうあのなんですか、あのオーディのメールフォームからしか送れないっていう。
ああはいはい、オーディね、
オーディややこしいって思いながら。
めんどいよな、聞くのもめんどくせんだもんなオーディ
オーディオーディでもサービス終了するって話ですよね。
あそうなんだ。
なんかもう秋頃には9月ぐらいに終了するのかな、9月10月。
うん、
なんかえじゃあここに上げられてる音源とかなんかね、なんかあるじゃないですか、愛坂くんだってやってるわけじゃないですか、
う
ん、
そうね、愛坂湯ね、
あれとかどうなんだろうってちょっと思いながらね。
確かになんか愛坂湯終わるみたいなのはツイッターで見た気がしたから。
あ終わっちゃうんですね。
だからか、うん、だからかオーディが終わるタイミングで、
そうオーディが終わっちゃうっていうので、ただ一番最初反応したのが坂道系だったかな、
うん、
乃木坂とかそこら辺のがなんかその番組やってたからっていうので、なんかアフタートークとかそういうのとかがアップされてたりして、うんうん、それが消えなくなるのかみたいなんで、ちょっと悲しんでるファンがいたっていう。
へえ、
確かそんな話だった気がしますけど、
うん、
まあまあまあそんな。
雷ね、雷全然俺 YouTube も全然見てないし、うん、ラジオも聞いたことないから、
はいはいはい、
俺ラジオで雷の声聞いたのってあれだね、はい、去年とかにやってたあのあれ長野のオンライト日本ゼロ、
あ長野のやってたんですね。
うん、特番で一回やった時にあのちょうどあの匠がブロンコを買った時期でさ、
はいはいはいはい、はい、
であのブロンコを買った動画上げて、うん、長野がそれで、はい、それを見て、いやなんかあそういう芸風になったら面白くないよみたいな感じで突っ込んで、で電話かけて、
はいはい、
電話で匠がいやまあまあまあ俺もそう思ってますよみたいなこと言って
うん
、うん、ってのはあやってたな。それは聞いた覚えがある。あ
僕は三四郎のラジオで匠
で、あ三四郎とか出たね、出たね。
ブロンコ関係ない話でめちゃくちゃ盛り上がってましたよね。
いやまあ三四郎のラジオって毎回そうだなあの何かしら意味があってゲスト呼んだけど、そのくくり関係ないところで終わるから大体
もう結局マシコさんいじりで終わってるっていうね
そうね
やつでしたね。うん、
うんまあまあまあ、そうだな、マシコと匠だったね、そういえば
まあそんなねことがあったなって思いながらも、うんあそんなラジオの話になってますけど、
うん、
ラジオトークですか結局ね、ラジオトークに もう舞い戻ってきちゃってますけど
結局ラジオの話になっちゃう。
結局ラジオの人、ラジオが好きです金曜が好きです光になるんだって
私こそが光だっつってね
言ってますけどね三四郎、
うん、
いやいやいやいや、まあね、まあ、僕はエンタメ人間なんで佐久間さんばりの、
うん、
エンタメの映画見たよって話しますかねって話です。
あ、じゃあ捨てちゃいます。
いや、まあ、スーパーマンなんですけど、まあ、リメイクですよね、言ったら。いや、うん、面白かったですというか、まあ、監督がもともと好きで、そのジェームズ・ガン監督だったんですけど、うん、
はいはい、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、やってたアベンジャーズのあっちの方のね、マーベルの方でやってた監督なんですけど、
うん、
はいはい、あの人のセンスってやっぱすごい面白いんですよね。なんか、なんかシリアスなところにギャグ挟んだりとかして、
あーはーはーはー、
まあ、そういうタイプの、監督さんなんですけど、作家性というか、
うんうん、
まあ、それでいて、まあ、もともとグロ映画出身みたいなところがあって、そういうところでアクションのセンスみたいなのもありつつみたいな、
あ、なるほどね、
容赦ないアクション的なところとか、
うんうんうん、
なんかそういうのもありつつ、まあ、言ってスーパーマンに関しては全年齢だったんで、そこら辺はマイルドにしてましたけど、
まあそうだろうね、スーパーマンでグロダサいでも、うん、なんかビビるだけだもんな、
まあまあまあ
うん、
マイルドでは
ありつつ、どんなリメイクしてんねんってなるからね。
まあ、悪役がそのロボットに対してボコボコにする感じとかはちょっと残、うん、残殺系で、あ、ここでグロ出してきたかってね、はいはいはい、監督のみたいなのはありましたけど、
あ、
まあ、そこぐらいですかね、まあ、ロボットだからできたみたいな感じのことはしてましたけど、
うん、
なんかまあ元々のそのスーパーマンはあんま知らないから、
うん、
まあ正直、まあ、僕の中での評価としてはまあ、乗れない部分もあったっていうのは事実なんですけど、
うん、まあ、それはもうなんか勉強不足っていうところの問題は多分ね、
うんうん、あとなんかこう、
まあ、言うて俺もそんな詳しくないけど、うん、スーパーマン、
あとテンポ感というか、もう知ってるでしょぐらいの話から、うん、もうすでに始まってんのよ、このストーリー自体。
まあまあそうだね、リメイクってそのパターンとじっくりやる2パターンで分かれるよね、う
ん、まあありますね、ゼロからやるパターンと、
うん、でもゼロからやると本当に何だろう、ただ単に作り直しただけみたいな感じになっちゃうから、
焼き直しみたいなとこですよね。
そうそうそうそう、あんまりみんなやりたがらないのかなって感じがするよな。
あ、分かります。そうだ、うん、あのマーベルのスパイダーマンの方もね、そうですね、
うんうん、
あのあっちももう雲に噛まれたんだぐらいの話でもうす終わってんの、その昔の話というか、もう導入始まっちゃってるみたいな、
うん、もうあらすじ
5
秒みたいな、
もう2回も作品作られてるから知ってるでしょぐらいの、
うん、まあでもそんなもんでしょう。
そんなもんなんですよね。だからまあ、うん、そういう意味ではテンポ感もすごく良かったですし、
うんうんうん、
まあ面白い作品でしたよ。でもあの電話ボックス入って先進みたいなのはなかったな。昔見たことあるんですけど、そういうシーン、なんかパロディとかでもねよくある。
うん、それ多分有名なシーンだからそういう風になってるわけで、別に電話がボックスが変身の起点ではないんだと思うよ。はいはいはい、俺はそんな詳しくないから分かんないけど。
はいはいはい。
うん。たまたまその電話ボックスのシーンが有名だったってだけでさ
確かにそうですね、
うん、よく感じゃん、あの巨人の星のさ、あの星一徹がちゃぶ台外傷をよくやるってイメージあるけどさ、
はいはいはいはい、
あれも本当は作中で1回しかやってなかった
さ確かに確かにそうですね、う
ん、アムロ行きまーすだって1回しかやってなかったけどさ
本当だ、意外とね、うん、やってないっていう、
うん、そういうパターンだと思うよ。
パターンだったんですかね、うん、まあまあ全然それはいいんですけど、まあでも本当に、うん、まあ、人によって評価は多分いろんな見方があるんで、ちょっと時事を踏まえた話だったりもしたりしてたんで、
うん、
そういう意味でちょっと、
まあ、リメイクはね賛否分かれるよね、うん、やっぱりね
分かれるんじゃないかなと思いつつ、でもなんか、うん、そのこの世界線での割となんか今後アベンジャーズ的な感じでいろんな、ヒーローも、うん、まあ、DC コミックって呼ばれるやつですよね、そのバットマンとかいる、うんうん、バットマン、はいはい、ジョーカーとかそこら辺の、
うん、
映画を今後やっていくのかなっていう感じの一発目みたいな感じの映画だったんで、スーパーマンが、
うん、ああ、またそこから続いていくパターン、
またそういうのを やれるんじゃないかなぐらいの感じの、映画になってたっていう、
あ
はは、まあ、
あ、なるほどね、
そうそう、なんか本当になんかいろいろあったけど、もう一回仕切り直しでなんかやっていこうっていう感じになってるんですよ今、そのDC コミック、うんうん、マーベルと DC って二大巨頭みたいなのあるじゃないですか、なんか、
うん、あるね、
ジャンプとマガジンみたいな感じの
うん、うん、 まあ確かにマーベルの方はもうやりきった感あんもんね、アベンジャーは。
アベンジャーズはね、アベンジャーズもうなんか下火になってねえかっていうのは正直なところある。
まあ、てかまああんだけやっちゃったらね。
そう、あのね、ディズニープラスとか入らなきゃドラマとかも見てないと追い切れないみたいな話がなってくるともうダメよ、あんな。
そうだね。
なんてい
う
のね、
本当ファンしか行けねえもんな、あなたって言うとな。
アメコミって本当にそういうとこあるよなっていう。
うん、まあね、長年続いてるものだから、
うん、
本当その固定ファンが強いんだろうなとは思うけど。
いや、そうですね。まあまあまあまあ、うん、そんな、まあ、スーパーマンの話はまあそれぐらいですかね。でもまあ、
じゃあ次はバットマンが来るかもしれないし、ジョーカーかもしれないし。
そうそうです。
じゃあバットマンだったらあれかね、吹き替えがつくとしたら、あ、いやさ、ゴージャスさんじゃないですか、バットマンといえば。
そうなんですか。
バットマンネタやってたからね、昔。
そういうことですか。
うん。でなると、ジョーカーはリンダ・カラー・インフィニティだよね。
ジョーカーって。あ、そうだ
ね。
リンダ・カラー・インフィニティコーチ来るって、なんかイオンのなんか、あれあったわ。いつだっけな。
あ、やったじゃん。
ちょっと見て、ちょっと気になるなっていう。確か
行って
こいよ。13日だったかな。わあ、来週だ。
行ってこいよ。お前もちょっとカリスマに魅了されてこいよ。
カリスマに見てくるか。コーチ営業来るんだなってね、うん、イオンのなんかイオンモールのなんかをお知らせで見たわ。
もしかしたらお前もね、太鼓とリナピップと一緒に後ろでぐるぐる踊ってるかもしれない。
なんかな、何やるんだろうな。まあ、いつものやつなんですかね。
まあ、うん、あれしかネタないと思う、多分。
なるほど。まあまあ、そんなね、うん、リンダ・カラミニティとかジョーカーとか言ってますけど、いやもうちょっとなんか内側の話してもよかったかなと思いながらね、なんかこう、なぜこう、
全然してもいいよ。
あ、そうですか。あのまあ、そうすごいなんか多分ね、同じ話昔もしたと思うんですけど、なんかこう、うん、DC がなんか起死回生というかなんかを狙ってるみたいなので、なんか今、
うん、
リブートというかやったんですけど、なんかスーパーマンを、
うん、
なんかその前とかはなんかそれこそバットマン、まあダークナイトとかもありましたけど、昔は DC コミック、うん、ジャスティスリーグっていうのがあったんだよな。なんかそういうのもバットマンを中心としたアベンジャーズ的なやつ
あったね、そんな、
あれとかもなんかこう、そうそれもそう、ワンダーウーマンとかそう単品とか出て、そっからなんか集結してみたいなやつがあったんですけど、うん、あれがなんかちょっとあんまりにも不評になったんですよ、結局。なんかこう、
ああ。
その不評だからやり直そうみたいな感じでまたあの、うん、一からになったんですけど、
そうなんだね。
それになったきっかけというか、あれが、まあ先ほど言ったあのスーパーマンの監督ジェームズ・ガンの起用の話になってくるんですけど、あの、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが3部作なんですよね。1、2、3あって、で、
うん、
2が終わって3を制作しようとなった時に、あのジェームズ・ガンさんが、うん、突如降板になったんですよ。一度その監督脚本できてる状態だったのに降板させられたんですよ、うん、ディズニー側から。
これ、ほうほう、
あのなんか昔のツイートでなんか性暴力に関する、まあ、冗談めいたことなんですけど、それちょっと到底許されるもんじゃないみたいな感じの、昔のコンプラを今に引っ張ってくんなって話ではありますけど、
はいはいはい、
そういうので降板させられたっていう背景があって、
うわー、なんかやだな、獣フレンズみたい。
のけものフレンズなっちゃってますけど、だそういう背景があって、で一応なんかこう、その後署名とかあの出演者たちが、まあ、戻してくださいみたいな感じのことをね、嘆願書みたいなのを書いて、うん、一応戻ってこれて、そのシリーズは完結したんですけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに関しては、うん、だからよかったねの話なんですけど、それがその3作目が作られる前に一回降板させられた時に、うん、マーベルから降板させられた時に DC 側が、じゃあうちで作ってよみたいな感じでオファーが来たっていう。
ああ、なるほどね、拾ったんだ。
拾ってくれたんですよ、 DC 側が、DC コミックス側が拾って、そこで作られたのがザ・スーサイド・スクワットっていう、極悪党集結みたいな、作品があって、なんかスーサイド・スクワットっていうの作品はあったんですけど、うん、そっちのなんか続編ってわけではないけど同じような名前のやつでっていうので、作って、 割ともう好き勝手やってください、うちのキャラいっぱい使ってくださいみたいなので、もうなんか何だったら 殺しちゃっていいですぐらいの感じの DC はもう自由に投げたんですよ、ジェームスガンさんに。
あ、なるほど。
そしたらもうなんか半分ぐらい殺してますよね。でもう R15 指定でなんかこう相当過激な映画を作って、それが面白かったんですよね、跳ねて。
ああ、まあまあそうだね、それは賛否分かれるだろうけど、好きな人は絶対好きなやつだもんな。
好きなんですよ、めっちゃ僕も好きで、それ見に行った時に、
うん、多分俺も好きだな、そっちでも。
もう好き勝手脚本やってくれたなって思って、
うん、
それで面白かって、でそこからなんかこう契約が続いてっていう感じで、それで新たにそのジェームズ・ガンさんをなんか総監督として今後 DC コミックをいろんな映画をやっていこうっていう感じに今なってるって。
あ、そうなんだね。
そうすごい、だから監督さんとしてもすごいキャリアの方というね、ジェームズ・ガンさん。で、それでこそ、そう、スーサイドスクワットってのがあって、スーパーマンがその後映画としては出たんですけど、その間にドラマがあって、テレビドラマ、テレビドラマとして、その DC コミックのピースメーカーっていう、スーサイドスクワットっていうところに出てたキャラクターのスピンオフというか、そいつを主人公にした作品をドラマシリーズで作ったんですよね、
うんうん、
で それがまたのピースメーカーっていうキャラクターが、大塚明夫が日本語吹き替えです。
おー、いいね。
それでまあ面白いんですよね、それがまた、
うーん、
いやもうそう、 U-NEXT 独占配信なんで、ね、日本だと。
ああ、はいはい、あるね。
あるんですよね、ちょっと U-NEXT 加入してみなきゃななんて思いながら、まだ見れてないですよ正直。それでいて、それがシーズン2も今度作られるっていうね、今度配信かな、もうすぐ。
すごいね、忙しいね監督って。
監督って忙しいんですねっていう、でも本当アイディアもすごいんだろうな。
まあそうだよね、
だから
そんだけやって、ね、ちゃんとしたものが作れるって本当すごいよな監督。
いや本当すごいと思うし、でそれで、一定の評価をちゃんとして受けてますからね。
まあそうだね、
最高なんでしょうけど、だからまあそういう意味で、うん、今後もその DC 作品から目が離せないという、話でございました。
DC コミックね、本当マーベルと DC の違いが分からないぐらいに人間だもん。
いや確かにそうなんですよ、ヒーロー本ってそうだよ、ね、
スーパーマンぐらいしか出てこない DC って。
あー、 DC そう地味なんですよね正直。
バットマンは確かに言われたらそうだなと思ったけど、
バットマン、はいはいはい、で、うん、ジョーカーでハーレークイーンとかそこら辺の周辺人物ではあるんですけど、うんうん、あとなんか出てきてたので言うと、スーパーマンに出てきたんですよね、グリーンランタンってキャラクターが。
はあは
あ、グリーンランタン、そういえば昔映画あったなっていう、あったんですけど、それがあの主演がライアン・レイノズっていう、まあ、デッドプールですよね今でいう。
ああ、はいはいはい、
デッドプールの人がやってて、もうそのグリーンランタンを黒歴史としてなんか自分の中で抹消したいみたいなね、もうなんかグリーンランタンの話をデッドプールの中でしてるんですよね、ディスってるんですよ。あのグリーンランタンかってね思ったんですけど。
あ、そうなんだ。
それが出てきてたりしてて、
うん、
あ、これも DC かなってね思いながら、
DC コミックは分からんな。マーベルはさ、まだ俺、まだね、
はい、
カプコンの格ゲーやってた人間だ
からさ、はいはいはい、確かに
マーベル VS カプコンのおかげでマーベルキャラは分かんない意外と。
あるんですよね、分かります、それは、うん、X メンとか、
そう
そこら辺ですよね、
はギリギリわかるキャラは、ストーリーは全く知らんけど、
キャプテンアメリカとかいましたもんね、
俺だってあのアイアンマンがさ、はいはいはい、いるじゃないですか、アイアンマンの前に先にウォーズマンっていうキャラがいたんよ、はいはい、アイアンマンのなんか色違いみたいなもん。
あー、はいはいはい、
でアイアンマンが隠しキャラだったの、俺だからウォーズマンが俺あの普通に仲間キャラだと思ってて、アイアンマン出てる時に敵キャラだと思ったら逆だったっていうね。
逆
あ、そうなんだってなって、
はいはいはい、確かに、アイアンマンもね人気キャラですよね本当に
ね、人気になったよね
相当なんかマーベル。でもこれネタバレなのかな、もうもはやアベンジャーズ時系列では、もう
まあまあ次はアベンジャーズは、
もうなんかまあ僕も聞いた話なんでね、まことしやかは分かんないですけど、もうアベンジャーズの 死んじゃったんでしょキャラクター。
あ、そうなんだ。
なんかこういろいろなんか戦死というか、まあ、と退場 したみたいなね。で多分だ キャプテンアメリカも2代目がなんか今後出てみたいな。
ああ、ああ、なんかそれは聞いた
覚えがあるな。そうやってましたけど、うん、うん、まあね、どうなる、まあいろいろなんか入れ替えてるんでしょうけどね、話血を、
うんうん、
新しい血を入れてる感じではあるんでしょうけど、うん、わあ、なんかね、マーベルもどうなることやらみたいだね。
ね、でも本当そこまで続く作品ってすごいよね。日本であんまないじゃんそういうのって。
いや本当そうですよね。
なんエヴァで投げっていうレベルじゃん。
あ、確かに確かに、
うん、もうエヴァとかいうレベルじゃないじゃん。
相当お金かけてますもんね、もう対策、超対策。でも、もう映画ってレベルじゃねえな。
ね、すごいよな、アメリカというか海外のやつって本当に。
海外のって、まあでも今までルイを見ないからこそなんかみんなついて、まあ、あとマーベルっていう作品のブランドが強いんでしょうね。
うん、そうだね。まああと王道だからみんな分かりやすいっていうのもあるだろうし。
はいはいはいはい、
うん、なんか一応ヒーローとしては王道なイメージがあるの、やっぱりそこら辺で。
確かにそうですね、
ファンタジーで王道な SF もちょっとありみたいな、
うん、
ヒーローモードだから人気あるんだろうな。
まあ人気あるでしょうね。ただまあみんな乗れてる人乗れてない人はいるでしょうけど。
まあまあそうね、俺はまああんま王道が好きじゃないから。
ああそう
なん
ですね。
うん、あんまり王道はそんなに好きじゃないですね。ちょっと尖ってるぐらいの方が面白いですね。
はいはいはいはい、
うん、
あ、2代目ポリコレ修正、ま、あ、そのね、ディズニーも関わってるからな、マーベルってポリコレは多分意識してるよね。
あ、まあそうだろうね。
あ、まあ、ポリコレとか言いたくないですけどね。
まあね、
うん、これに関しては正直そんなに、うーん、まあまあまあ、デッドプールがまだよくやってる方かってね、あのコンプライアンス無視ぐらいの R 指定でやってますから、うん、うん、ポリコレをネタにしてる部分はありますしね、うん、ありますけど、まあまあでもなんかいろんなね、マルチバースとか出てきたからな最近な、あれも本当にもうややこしくなってきてる部分ではあるとは思います。
そうね、
うん、なんかもう違う世界線のスパイダーマンだみたいなで、
うん、うん、
やってたんでしょスパイダーマンで。
ああ、もうなんか仮面ライダーみたいなもんだよな日本でいうと。
ああ、確かに確かに、
うん、もうもはやね、原作者の石ノ森先生がいなくなったから、うん、仮面ライダーという基盤を使って別のものを描いてるじゃん今って。
確かに確かに、うん、もはや変身ベルトじゃねえの、ベルトじゃないのみたいな。
いや、ベルトはベルトだよ一応
全員。ベルトはベルトか、うん、
うん、一応ベルトではちゃんと。
デバイスがなんかちょっとね、いろいろね。
そうね、面倒くさくはなってるね。
なんかいろいろあるなっていうやつですけども、あ、確かにね、仮面ライダーか、うん、日本で言うと確かに、
うん、ライダー戦隊、まあ、戦隊が一番近いんかね、アベンジャーズとかと。やっぱ、
あ、確かにそれはそうですね、
うん、
日本だとまあそうね、
うん、長く続いてるのってなるとやっぱそこの2つが一番でかいかなって思うね。あとまあウルトラマンもあるけど、ウルトラマンはそこまで長くもないじゃない他に比べたら。多分
ウルトラマンはそんなつながりがないもんな言っても。
うん、最近のウルトラマンは多分つながってないはずだから。
うん、なんか
昔のはね、そうそう、一応ウルトラ兄弟みたいな感じで
つ
なが
った
はずだけど、まあ、そんなウルトラマンも詳しくないからわからないんだけど、うん、
皆さん、うん、なんかあの知ってる人はなんか教えてほしいですけどね。皆さんなんかこう、ね、好きななんか マーベルキャラとかいたら、うん、
うん、なんかウルトラマン通ってる人がいるイメージないんだよな、あんま別の界隈に。
ああ、そうか、ウルトラ系いないな多分、
うん、まあ、放送時期もあるからさ、
まあ、確かに
多分俺らが本当に青春時代って、うん、ウルトラマンちょうどやってない時期なんだよね多分。
あ、そうですね、
うん、だからまあみんなウルトラマンは詳しくない。
一応ティガーは見てたかな、うん、
あ、ティガー見たんだ。
テイクミテイクハイヤーって。
うん、うん、長野くんね、
長野くんのやつ、うん、
うん、うん、パチンコソータと長野くんが出てこないって有名なティガ
ー。パチンコ ティガーの側だけ出てくるってね。
そうそうそうそう、
長野くんは出ないってね。でもそれが、ね、杉浦太陽とか鶴戸武史とか出てくるんですね。
ああ、うん、鶴野は出た気がする。
鶴戸は出てくるね。杉浦は出てないか、
うん、まあまあまあ、杉浦太陽、ああでもいたかもな、出たかもしんない、あんま覚えてねえや。
あ、まあまあまあまあ
まあ、言うて仮面ライダーも出てこないけどね最近ね。電王とか最近パチンコスロット出てきてる。
ああ、はいはいはいはい、
出てないからね。
あ、佐藤健だもんな。
そうそうそう。
あ、まあまあプリキュアもアベンジャーズ感は確かにね。
うん、まあでもプリキュアはまだね、そんな歴史が浅いからさ、まだ10年弱じゃん、まあまあまあ、15年ぐらいか。
まあオールスターとは言いますけどね。
うん、
はあ、なるほどね。っていう、まあそんな戦隊ヒーローものの話はあんま明るくはないですけど、僕も、
うん、まあ俺も最近全く見てないからね。
うん、
ちょいちょい見てはいたけど。
てか、うちのチャンネルでやってないプリキュアが、う
ん、あ、そっか、コーチ問題があったか。
コーチ問題はあります。コーチ問題は、うん、あの無視できない問題でございますけどね。
そうだね、じゃあしょうがないわ。
しょうがない。
じゃあこの話はこれでおしまい。
この話でおしまい。皆さんはなんか好きな戦隊ヒーローもとかいたらね、教えてほしいですねって感じで。
うん、もうお兄とか喋り出すと長いよこれ。
注目のなんかあれですよね。なんだ、うん、注目の戦隊ヒーローもんとかアベンジャーズもんとかあれば、
注目のヒーローも
ん
って、
ね、なんかおすすめ映画とかあれば教えてほしいですね。
あ、映画限定。
あ、映画他に何、ドラマとかですか。ディズニープラス入ってくださいみたいなことなんですかね。
あ、ごめんごめん、あの戦隊とかライダーで俺イメージした。
あ、ライダーで、あー、日本のやつでも全然いいですよ。
あ、
うん、
あ、ライダーの映画のおすすめだったらね、仮面ライダー牙の劇場版おすすめですよ。
あ、劇場版なんですね。
劇場版あるだけど、あの敵役がホリケンなんですけど、ホリケンの演技がマジでいいよ。
あ、そうなんですか。ホリケンが、あ
のめちゃくちゃかっこいい。うん、あ、ホリケンがね、なんかどうだったっけな、なんか極悪人の役で、はいはいはい、あの刑務所に捕まってて、そこでなんか悪いやつらにそそのかされてライダーに変身するっていうラスボス立ち位置なんだけど、はいはい、うん、めちゃくちゃかっこいいんだよ、はいはいはい、
フリケ
ン。
へえ、
うん、
マジっすか、すごいな。あ、まあそ
う、まあ言うて牙も10年前だよね。
ネプチューンでいうと太蔵さんがドラマ出るってイメージなんだけど。
そうだね、ホリケンはあんま出てるイメージないんだよな。
でもホリケンさんもするんだっていう。
そうそう、
へえ、まあまあまあ、
牙だけでしか見たことないな。うん、
なるほど、牙、アマプラで見れるかな、うん、まあとりあえず、
ああ、るかもな、わかんないけど、
うん、なんか気になったらちょっと見てみようと思いますって感じで、
はい。
じゃあそんな感じで、コーナー行きましょうかね。
はい、
はい、ということで、こちらのコーナー行きましょう。
別ラジオ大喜利のコーナー。
はい、ということでございまして、別ラジオ大喜利でございます。
はい、
今回のテーマはですね、こちらでございました。
そろそろ国に目をつけられそうな人間国宝の特徴を教えてください。
ということで、人間国宝の特徴を教えてくださいで募集しました。
いいね、映画の話題から人間国宝、
国宝からのむごい宝と書いての国宝でございますね。こっちは
流れ作っちゃったね。
流れ作っちゃったね。国宝って吉沢亮のね言ってましたけど、
う
ん、まあまあまあ、次はこっちの国宝の方を、やっていこうと思います、うん、はい、じゃあそうですね、一応短縮版としてこちらになりますね。
人間国宝の特徴とは、
でやっていこうと思うんでね、はい、いろいろやっていきたいと思います、まずは、リプライで来てたかな。ちょっとリプライの方をちょっと確認しますけども、うん、これなんか滑り込みで来てるパターンとかないかな。まあでもリプライは来てないですね、残念ながら。すいません、メールの方でちょっと、読ませていただきたいと思います。こちらお名前、じゃパンダトルノさんからのやつからいこうかな。はい、
ありがとうございます。
人間国宝の特徴とは、
道路のど真ん中で大の字に寝て、僕の恋人はこの国さ叫んでる。もセリフの元ネタは劇場版名探偵コナンゼロの執行人より、アムロさんのやつ。
アムロか、そうね、ダメアムロ、
ダメアムロ、大の字で寝て、もうなんかのたまってるだけの人じゃないですか。
そうね、
いや、
そんなんじゃ女はついてこねえってね。アムロの女とか言われてる。
まあ確かに確かに、アムロの女はもう今でも息をしてるんだろうか。
まあ息はしてるんじゃない。
まあまあまあまあ、確かにね、アムロさんキャラクターとね、声優さんは全くの無関係ですからね。
そうそうそうそう、
まあ確かにね、うん、ノーダメ、うん、ノーダメとは
いいからね。
まあ確かに確かに、声は変えてますからね、う
ん、
はい、
まあ多分ね、コナンのそれ系の腐女子はね、あんま声優さんのことを意識してないと思うから、
う、
あ、変わったなとは思うかもしれないけど、そんなにショックは受けてないと思うんだよな多分、はい
はい、ああ、そんなもんなんですね、うん、
って感じはするな、
まあ、なるほど、うん、まあ はい、じゃあ続きまして、これ1個だけなんでこっちから先読もうかな。浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
人間国宝の特徴とは、
スープに親指突っ込んで出してくるラーメン屋の親父
まあまあいますよね。
まあまあまあこういうのはもうやめてくれっていう感じのあれですね。
まあ昔ながらのラーメン屋なイメージやな、そういうとこってな。
確かに、
ラーメン屋結構ね、うちの地元にもあるんですよ、そういうので有名なラーメン屋が。
はいはいはい、
名前は出しませんけどね、まあ親指が入ってると、で味噌ラーメンを頼むと、
はいはい、
お湯に味噌を溶いたら味がするっていうだけのラーメン屋が
もう不評も不評だな、そんな。
もうひどいっていうね店がある。
食べログの星もあんまついてないでしょ。
まあ多分ついてないでしょう
あんまそういうの 見ないで行くからな、レビューとかも。そんな店があるんですね。よう続いてますね、それで
ね。まあ昔からの常連客とかいるかなと思ってね。
うちの近くもね、ラーメンあったんですよね。最近ちょっと店主がちょっとなんか調子悪いのかなんかで
休みがち、
もう畳むみたいになってますね。
そうなんだ、悲しいね。
ちょ悲しいですね、やっぱ。なんか続けられるとこはね、また続けてほしいですけど、ラーメン屋ね。ちょっと
ね、秋広さん都合よ、じゃあそこ
俺がラーメン作るってか
そうそう、
ラーメン作り出すと年中無休で働かされるイメージあんな、なんか
まあ忙しくはなるだろうね。
忙しいだろうなっていう。まあまあまあ、そんな感じでございまして、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
人間国宝の特徴とは、
朝の満員電車にキャリーケースを転がして乗り込む旅行客。
まあまあまあまあまあ、しょうがないんじゃない、でもそれは
ちょっと窮屈だなっていう感じですよね。
邪魔だとは思うけど、まあまあまだまだ、まあちょっと目つぶってよって思っちゃうな。
あとそういうのって、日本人というよりは外国人のイメージもちょっと、
まあそうだね、
偏見ではないか。でも、
まあそのキャリーから大音量の音楽が流れたら日本人だけどね
もうそれまたあのキャリーケースってどこで買ってんだみたいなね、やつ
ドンキとか売ってんじゃないあれ
あるのか。まあ Bluetooth つなげてね、なんかすごい巨大スピーカーがキャリーケースについてるみたいな、ありますね。
いるね、
いるなあれ使い道ねえだろって思いますけどね、正直。
ほんとね、
いやほんと迷惑しかかけないような仕様だよな、あのキャリーケースって。
ね、昔はね、よくなんかラジカセを持って街中で歌ってる人とかいたけどさ、
どこのストリートだよって話ですけどねなんかありましたね。はい、まあまあ、そんな感じでは
い、はいはい、
続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
人間国宝の特徴とは、
ニンニクマシマシの二郎系ラーメンを昼間から食べる会社の後輩
これなんかさ、試練入ってない
多分自分の実体験入ってますよねこれ。
間違いなくそうでしょ、
会社の後輩っていう。
まあ、くせえかもしんないけど、いいじゃん、食べさせてあげよう
でも営業とかの人だったらちょっとあれなのかな、わかんないですけど、営業、
まあ、まあ営業だったらね、気使ってほしいけどね。
確かにね、
でもだって後輩だからさ、同じ職場にいるだけでしょ。
まあまあそうですね、
まあだったらまあちょっと多めに見てあげてよちょっと思っちゃうなな
るほどね、そうですね、まあまあちょっとエチケットは大切よって話でございました。
まあね、はい、まあね、あのブレスケアでも食べてもらって、
ブレスケア食べてもらって、はい、じゃあそんな感じで続きましてですね、山田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
人間国宝の特徴とは、
ガンダムを小難しい言葉で論じる評論家
まあまあ、そうだね
ああなんか、もうガンダムって限定してるのが、まあ、すごいな。
ちょっと刺さるなそれな
心当たりあります。
俺とか遠野さんとか若干刺さるんじゃないかなこれ
耳が痛い話になってきてますね
まあまあまあ、ごめんねとは思うよ
でもまあまあね、ガンダムって歴史がありますからね、 しょうがないのかななんて。
そうそうそう、うん、今回歴史の話ばっかりしてんな。
歴史長い歴史の伝統的な話ですか、うん、国宝ってそういうことですか、ね、
伝統ラジオ
伝統ラジオもう皆さんの当たり前になっていこうというね。
そうだね、国宝の当たり前じゃないかよ。
エネオスみたいな、エネオスさんの提供をお待ちしております。はい、じゃあ
そうだね、
続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
人間国宝の特徴とは、
二次創作にウォーターマークをわざわざつけるイラストレーター。いやだからスカシね、スカシってなんか入れてるやつね。
まあまあまあ、まあ、うん、まあ二次創作だったらまだ俺はいいと思うけど、俺はあれっすね、
はいはい、
あのツイッターとかに絵あげて、
うん、はいはいはい、
それが AI イラストだったやつは本当に国宝だと思うよ。
AI、まあ確かに AI イラスト叩かれがちですよね。うん、
うん、いや叩かれてもしょうがないくね、まあ、自分が描きましたっていうテンションで上げんじゃん。 AI が描きましたならまだいいんだ
よ。確かにそうなんですよね、もうパクリ元があるからなっていう話ですよね。
そうそうそうそう、うん、自分の手側じゃねえのに自分の手側にしようとしてる感じ。
うん、その
あれは国宝だと思いますね。
自分の持ち味ってどこなんだとは確かに思うな。うん、
うん、
それで絵師はちょっと名乗りづらいよなっていう
ね。真面目に描いてる人がいるのにさ、かわいそうにね。たかしも怒っていいよ本当に。
たかしね、うん、確かにね、うん、
うん、
またかもうたかしの話はいいです。でもウォーターマーク、そうね、ファンアートにウォーターマークつけるのはちょっと自己主張が強いかなってちょっと思っちゃうところは、
うん、
あ、でも人によるか、
まあ、そうだね、
うん、
まあまあ、うん、まあまあまあ目立ちたい、まあファンアートをね、うん、タグつけてつぶやいてるんだったら見られたいっていう気持ちがあるから、うん、まあ承認欲求があるのは仕方ないかなとは思うけどね。
はいはいはい、あと、まあ、将来とも言おうか言うまいかはあれだったんですけど、ちょっとまあなんだったらカットするかもしれませんけど、いやいたんですよ、僕見かけたことある、イラストレーターの人で、その自分がそのファンアートとして作ったやつが、あのちょっとそれをなんかこう配信者がサムネとして使ったみたいなので、ちょっとそれは違うんじゃないかみたいな風なことを、
それは確かに違うかもね、
なんかそのつもりで作ったんじゃない私はみたいな風なことを言って、なんか お気持ちを言ってた人がいて、まあ、うん、どっちの意見もわからんでもないというかね、正直。
まあでもサムネは違うとは思うな、俺は。
いや、わざわざもらったっていうところで、なんかこう、
うん、
権利はだ、まあ、本人が有してるもんだとは思うんすけど、ファンアートだからな、うん、どうなんだろうなっていうのをちょっと思っちゃったっていう。
まあ確かに、
うん、でそれを本人が使っちゃダメなのか、それもなんかちょっと話違う、まあまあまあ無断で使われたとことに対してのちょっと怒りだったかもしれないですけど、
うん、まあ、まあね、一般の方が書いてるんだったらまあいいかなと思うけど、やっぱプロの人が書いてるってなった場合は
多少うまくてそれを生業にしてたら確かにそれはちょっと話違うのかもなとは思いますね、う
ん、いや一応ね絵で食ってますっていうさ、
はいはいはいはい、
ことを書いてる人だったらまあ一言ね許可取りは必要かなとは思うよね。
うん、
一応マルシーがついちゃうわけじゃん。
だとあ、まあ確かにそうですね、だどっかクレジットとか、うんがね、するべきだったかもしれないっていう。
そうだね、まあその前にやっぱ一言 DM とかでね使わせてほしいんですがとかはあった方がいいかったかもね。
使用許可は欲しかったかもなって話ですね、
うん、そうだね、
なそういうちょっとそんな界隈の話がありましたって話です。
うんうん、
はい、ということでございまして、続きまして、山田さんからいただきました。
人間国宝の特徴とは、
泣き叫ぶ我が子を放置する母親とそれを見て見ぬふりする父親。
まあまあ、うん、これはひどい親だよね。
まあそうね、育て方の問題だと思いますけどね、うん、
うん、まあ、うん、そういうやつがパチンコ屋の駐車場に車の中に子供放置してパチンコ打ったりとかしてるんだよ多分。
こう夏場とか本当やめてほしいですよ。、
うん、
もういや自分でもちょっと車乗り込もうとするとうわっつってなる やつだから、これがこれ子供やられたら大変なことですよね本当に。
ね、最近もねニュースであったもんね、なんか家にさ、
はいはい、
なんか何歳だっけ、3歳とか2歳とかの子供2人を家に置いたまま2人でパチンコと、
はいはい、
飯食いに行ってて、その間にもうエアコンもつけずに家で出てったから、
あ、
その子供が熱中症になってっていう。
いやもう
ニュースを見てさ、
いつから言われてんだって話ぐらい、何度目だっていう再放送かレベルのね、
うん、
ニュースですよねそれ本当に
ね。さすがにいいだよなって思うよね。
さすがにもういい加減なんかもう分かりきってることをなんてするんだろうってね、
うん、
ニュース見ないのかな、まあ
自分に限ってそんなことないでしょ
う
とか思っちゃうのかな。
そんなことないのにね、
楽観主義っていうね、うん、誰にでもありえるからね、
うん、そういうのは本当子供
なんか めっちゃ真面目な回だなこう。
社会派社会派あれ大喜利なのに
めっちゃ真面目やな
大喜利なのに社会派
、うん、いいじゃないたまにはこういう回も
さ、続きまして、山谷さんからいただきました。
あ、いや出ます。
人間国宝の特徴とは、
仕送りをガチャで溶かすバカ息子
まあまあまあ、うん、まあそうだね、ごめんやでとは思うんじゃない？
なんか、あ、お金あるって使っちゃいけないお金にも手出しちゃうんですよね、オタクって。ほんとそういうとこある、うん、
そうだね、
今目の前の欲しいものの欲望に忠実だから、
うん、まあでも自分の意思で使ってるんだったらまあまあひどい話だけどさ、自分の意思で使ってるから自業自得ではある、
うん、
あのそれを金入ったからっつって周りの人間がじゃあそれで飯行こうぜとか言うのは本当にクソだと思ってる。
うん、それはそう、
うん、春と飛行機の昔話であるんですよこれは。
あるんですね。
あの土岡っていう子がね、あのずっとニートをしてまして
はい、はい、
で親が金持ってるからって毎月仕送りくれると、
うん、
で10万とか入った時に軍ピーがそれ見て、じゃあ寿司食い行こうぜ寿司っつって寿司を奢らせるっていうね。
もう軍ピーひでえな
まあ今や笑い話になってるからいいんだよ、
うん、今もう体制してるからいいけど、
うん、
いやーすごい話ですございますね。で土岡さんやべえよね、うん、まあ、土岡さんのやばさもあるけどこの話は軍ピーがやばいって話ですね、
うん、まあどっちもやべえからね
春と飛行機って本当やばさしかないもんな本当に、
うん、もうね、バキドーチャンネルを見てると、うん、あの春と飛行機もやべえしその周りもみんなやべえからだから面白いんだよね、うん、
まあ、芸人としての面白さはあるけど、
うん、
人としてはちょっとみたいなとこですよね、
うん、そうだね、人として何かをネジは外れてる
の、何か欠けてる人たちですね、
うん、
はい、さあそんな感じでございまして、続きましてですね、こちら山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
人間国宝の特徴とは、
プリキュアショーで迷惑行為をするおっさんのオタク大きなお友達ってやつですよね。
まあね、子供注意喚起は結構されてるからね
本当になんかよろしくないですね、うん、それ本当に、
うん、まあ一番こう界隈で一番怖いのはあれだよね、公園にさプリキュアの自作の着ぐるみ着てさ、
は
い、
あの
公園行ってさ女子と触れ合いましたみたいなさツイートをしてるおっさんたちが一時期いたんだよ。
はいはいはいはいはい、
あれが一番国宝だと思う
ちょっと国に目をつけられますね、これは。
うん、ね、それは公式からちゃんとね、注意喚起も出たしね。
ああ、う
ん、
もう。
ジョジャニメ界隈って怖いんですよ、結構。
いや、確かにそうなんですよね。いや、うん、プリパラとかもそうじゃないですか。
まあね、うん、プリパラはね、もうなんか、もはやね、ライブ、まあまあ、何回か行ったことありますけど、プリパラとアイカツに関しては。
はいはい、
まあ、大きいお友達が、まあ、暴れるのが前提になっていくから、まあ、特にプリパラ。
はいはいはい
はい、相方はねまだね午前中に子供だけの会をやるんだよ。紳士淑女の会っていう、大人は来てもいいけど声を出しちゃいけません、はいはいはい、で子供たちが盛り上がってるのを見ましょうっていう誓いを立てる会があって、
あ、
はいはいはい、で夜はもう大人たちがもういくらでも騒いでいいよっていう。
ああなるほどね、そういう分けてるんですね。
そう、プリパラはそれがないから、あの最前列に子供たちが固まってて、その周りにもオタクたちがイエーイエッタイヤーとかやってんのマジでこれ子供の教育悪いぞって思いながら作って、
悪いっすねそれは
うえーイエッタイヤーとか言いながらさ、マサイしたりとかさタイガーファイバーやってるからさ、
もうダメだそいつら
いやでもね、あのプリパーの客のね5割ぐらいがねそういうやつなんよ
まあそういう曲なんでしょうけどね、うん、
まあね、
いやー、なるほどね。
怖いですよ、ジョージアニメ界隈。うん、
そんなことがあったんですね。はい。うん、では続きまして、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
人間国宝の特徴とは？
朝のコンビニで支払い表を何枚も差し出すバカな客。
ああ、これは確かに嫌ではある。
これは、僕、うん、コンビニ店員の目線としても、ちょっと勘弁してほしいなとは思うところはありますね。
そうね、朝のラッシュで来てほしくはないよね。
ちょっと今お客さんのこの中いっぱいいるよね、わかるよねって言いたくなる。
うん、まあでもね、その人も出勤前にしか払えないんじゃっていうパターンもあるかもしれないからね。
うーん、ここじゃなくて
出勤してる間に期限切れっていうパターンもさ
はいはいはい、そうですね。
うん、で急ぎで払ってるって人もいるかもしんないから、まあ一概に悪とは言えないんだけどね。でもまあまあ気持ちはわかる、うん、すごく、
うん、
ここ俺も元コンビニ店員としてはわかる。
ここじゃなくて翌年のとも思っちゃうし、今じゃないでしょうって思っちゃうんだよな、うん、
まあね。まあでもまあ店に関してはさ、どこのコンビニ行っても、まあ、ラッシュはラッシュだから混んでるわけじゃん。
まあどこもそうなんですよね、うん、どこに行く
かそればっかりはしゃあないとは思うけど、うん、まあ時間に関してもね、本当その時にしか払えないっていう事情があるかもしれないからね、難しいよね、うん、これは。
いやー、うーん、ちょっとタイミングってあるよなっていう話でした
そうだね。
はい、じゃあまあそんな感じで、そんなことを言ってたらいろいろまた来てますね。はい、こちらはグッドオーバーさんからいただきました。
ありがとうございます、
はい、
人間国宝の特徴とは？
呼ばれてない会議に遊び感覚で行っちゃう
まあまあまあ、うん、嫌ではあるけど嫌ではあるけど、国宝とまでは言えるかなとは思うじゃん
これなんかもう社会人経験が薄いんでね、会議とかあんまないんですけど、うん、ああだから、うん、おなんでいんの的な感じですよね、言ったら。
うん、まあまあそうね、まあ邪魔とかされたらうざいけど、
うん、聞く分にはいいのか、
うん、まあそうね、うん、まあでも何やってんのお前とは思うとは思うけど、うん、
他にすることねえのって
仕事しろよとは思うけど
確かにそうですね、はい。さあそんな感じで、ラストです。ハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
人間国宝の特徴とは？
コート外から強烈な大衆攻撃を仕掛けてくるカードゲーマー
まあそうですね、これはもう国宝というか何ですかね、うん、災害というか
災害というか、もうちょっと まとめて処分するべきで案件、うん、
そうだね、まあオタクは匂いはね、まあ、つきものではありますからね。
カードゲーマーイコール臭いはもう風評被害だとは思いますけど、
まあでもね、実際ね、うん、匂いはするよやっぱり。
何なんですかね、自分もひょっとしたら匂ってんのかなって思いながら、まあ大衆が気づかないのはありますけど、自分の匂いを。
うん、まあ大衆は分かんないよ、だってもう自分の鼻は萎えちゃってるから。
そうなんですよ、
自分の脇がでいつか気づかないんだからさ、みんなで。
うん、これも直しようがないのかね、難しい話ですけど。
まあ気をつけようと思ったら、うん、まあね、制汗スプレーとかね、
はいはい、匂
い系のあれをやるのはまあまあ手段としてはあるけど、
うん、なんだろうな、開き直ってんのか、俺に限ってはそんなことないのかって思ってんのか。
あの、めんどくさいんじゃない、ただ。
ああ、まあキャンセル界隈とかありますからね。
うん、
そういうことなんですかね。
まあ夏場だから特にね、今はね。
ああ、確かに。なんか、うん、えなこがお風呂ポスターを、お風呂のポスターというか、なんかやってましたね。注意喚起というか、コミケ行く前にお風呂入ろうみたいな言ってます。
ああ、そうだね。
うん。
まあ、コミケはもう、お風呂行ったとてって気もするけどね。
まあ、とてですけどね。
行ったことないから分からんけどさ、もう、着いた時点、多分もう汗かくか、くせえと思うんだよね。
じゃあ、どっかなんかこう、スプレー、なんか消臭空間みたいなとこに一回入ってから、ちょっと入場できるみたいなないですかね、
はいはい、ミストシャワーみたいなやつ。
そうそうそう、
もうあの抗菌ルームみたいなでしょ。
そうそうそうそう、そういうことですよ。
ああ、まあそれ設置する金がな
確かに、それ誰が出すんだって話ですからね、
うん、あ、まあやっぱね、オタクはね、匂いはつきますよ、
うん、
本当に。だって秋葉とか行ってさ、オタクショップ入っただけで匂い違うもん、やっぱり。
ああ、やっぱそんなもんなんですね。
うん、感じるときあるよ。
うん、いや いやまあそんな感じで、いやーカードゲームはね、もうあんまカードショップも行かないからな、もうああいうの本当カードゲームとかってもうやろうと思わないんですよ、うん、正直
リアルカード、まあ、周りに人がいないとね、
まあ周りに人がいないのもそうだし、ポケモンカードとか見てると環境がいつも変わるじゃないですか、う
ん、まあね、
その度に診断買ってるでしょ、
うん、まあ金はかかる趣味ではあるよ、
金かかりますよね、でそれを
いや、
ま、
やっぱマジでね、周りにかんやってる人がいないとね、やる意味ないじゃん、うん、そこが一番の問題だとこな、カードゲームは。
確かにそうですね、
うん、まあ、最近俺買いましたけどね、カードゲーム。
あ、何のカードですか？
バイス・シュバルツ、青切高校。
青切高校はバイスやってるんですね。
うん、まあ、バイス昔からやったからさ。
はいはいはいはい、
うん、
僕も気にはなってるんですよ、あのリゼオーバーチュアってやつ。
あ、リゼか。
リゼオーバー
チュア。リゼは本当にやってる人間いないだろ。
いない。
コウちゃんが特にいないと思うんで。
あれな、もうキャベツソフトのやつが出て、この前。あー、
うん、
ちょっと気にはなってるけどってね。あと街遊びでリゼオーバーチュアのなんかこうカード対戦ができるスペースがあったりするんですよ、
うん、
リゼのブースがあって、
うん、まあリゼも長いからね、
まあ長いですからね、うん、
十何年ぐらいやってるはず、
はいはいはい、もうリゼね、うん、あの大瀬明さんのプロモーションカードもらいました、大瀬明さんからそう、街遊びでなんか物販でちょっと配ってくれてて、
うん、
それツイッターで見かけて、あの 、うん、物販行って、あの、まあ、いろいろ買って、あのラジオ聞いてますみたいなことを言いつつ、それでそういえばリゼのカードもらえるんですかって言ったら、うん、あ、そうだ忘れてた、よく言ってくれたねありがとうみたいな感じで、あのちょっと自分より前に並んでた人たちもらえてなくて、カード忘れられてたっていう、ツイッターで見て大瀬さんに言って、ある意味人助けみたいなね
ね、そうだね、
ことをしましたけども、
助けはした
助けはしました、うん、でも言うて多分10人、20人ぐらいだったかな、前にいた人が、うんうん、その人たちがもらえなかったぐらいの話だったんですけど、
あ、それは災難でしたね、
災難でしたね、まあまあまあ僕より後ろに並んだ人は感謝してほしいですねカードもらえたと思うんで皆さんね、
まあそうだね、はい、君が言わなかったら間違いなく忘れたもんな、
忘れられてたんですからね、はい、
うん、
まあ、そんな
カードゲームは環境だね、
環境ですね、はい、っていう話でございました、う
ん、はい、真面目な大喜利でしたね、はい、今回
真面目でしたね、次回の大喜利なんですけども、山谷さんからいろいろ来てます、
はいはい、
お世話になってます、毎日暑いですがなんとかやってます、エアコンの効いた部屋でお題をひねり出しました、気にかけていただければ嬉しいですということで、いろいろいくつだ、12個あります、はい、
多いな、
多いですね、またいっぱい考えて、
半分ぐらい紹介してさ、そっから1個決めて、はいはい、来週また半分しない、
じゃあ6までやっときますか、
うん、多分12だと結構時間食うぜ、
時間食います、はいですね、はい、じゃあまずこちら1個目いきますね、
うん、
コンカフェのスタッフ控え室の壁に貼ってありそうな標語を教えてください、
あー大喜利っぽい、
あー、コンカフェのスタッフ控え室か、なんだろうな、うん、
これでもあれだね、コンカフェの部分を具体的にしたらだいぶやりやすい大喜利になるかな、
コンセプトカフェ何系がいいんだろうな、
うん、なんかなんだろう、うん、小悪魔系メイドカフェとかさ、なんかそういう具体例を出した方が多分分かりやすくなるの、
中二病系とかそういうなんか、
うん、そう
あったらね、お、確かに確かに、
もうなんか大喜利とかでこういうお題あった気するもん
あ、そういう本格的なやつだ、
うんうん、はいはい、あった気がする、
あ、じゃあ続きましてですね、こちら、2個目、
はいはい、
オタクが妄想する女子校の更衣室の様子を教えてください、
女子校好きね、
女子校好きね多分ロッカー開けたらプリクラ貼られてるとかそういうことですか、
あー、なるほど、
そういうことかな、分かんないですよね、女子校の更衣室の様子、どっか一人男の人がどっか隠れてる忍び込んだ男の人が隠れる場所、
おとぼくじゃん
なんかね、うん、ありますよね、うん、
うん、
はい、じゃあ続きまして、3つ目ですね、
うん、
ベテラン声優と大御所声優の違いを教えてください、
あ、難しいなこれ、
これちょっとえっていうどういうことって、
ね、これ難しいぜ、大喜利かと言われたら大喜利じゃないし
ちょっとマジレスになっちゃいますよね、
うん、
ね、ベテランと大御所の違い、なんかちょっとディスになりそうなんでね、ちょっとやめときましょうかね。
そうだね、ディスになりそう。
ディス入っちゃいます、はい。続きまして4つ目、推薦入試で早々と合格を決めた高3生がエッチ以外にやりたいことを教えてください。
いっぱいあるやろ。
高3でね、うん、
スポッチャとか言っとるわ多分。
エッチが NG ワードだな、ちょっとあれですけど。
まあまあ別味だからね。
のれんの向こうに行くも無理なのかな、ダメなのかな。あ、それはそれでぐらいはいいのかな。
ああ、まあ高校卒業でしょ、だったら18ギリギリ行ってるかないかぐらいじゃなかったっけ。
ああ、まあまあそうですね、
うん、
ああまあまあそんな感じで、どうなんですかね、うん、って思いながら、はい。続きまして5つ目ですね、
はいはい、はい、
若くして亡くなったお父さんの遺品にあったら苦笑いするものを教えてください。
おお、なんだろう、エロゲ、大量のエロゲ。
それこそバキドーチャンネルでいうとアリスソフトがなんかこう父親の遺品にあったっていう話ありましたね、
うん、そうね、あったね。
ああ、まあまあまあまあ、そこからなんかね、スケダイチャンネルのテレ大学の人が紐解いていくみたいな話ありましたね、うん、いい話。
リップグリップ岩永さんね、
岩永さんね、はい、そうでした、そうでした、うん、ありましたねっていう感じですけど、
あったね、
はい。さあ続きましてですね、これは6です、はい、
はいはい、本日ラスト、
本日ラスト、谷川俊太郎の名文句、本当のことを言おうかの後に続くフレーズを教えてください。
谷川俊太郎って誰。
谷川俊太郎さんはそれこそその教科書、ここの教科書とかに載ってるような詩人ですよね。
ああ、へえ、ごめんなさいね、教養がないもんで。
これはどうなんですかね、結局本当のことを言おうかね、の後に、これも知らないんですね、正直。僕も谷川俊太郎さんって名前は知ってるけど、本当のことを言おうかっていうのが名文句としてあったのかっていうね。作詞もしてましたね、確かに。うん、まあまあそんな。谷川俊太郎、あれこれどうだっけみたいな、なんかあったな、谷川俊太郎。いろんな作品はあったと思いますけど、まあ、
うん、
まあまあまあまあまあ、そんな感じの。ここで言うとどれだ、じゃあこの6つの中で。
まあやりやすさで言うと多分最初のコンカフェ。
コンカフェか、あ、はいはいはい、
うん、そこに具体例をつけるのが多分一番やりやすい、
うん、
だそうなると今俺がパッとガッチャンコしてできたのが、
はい、
大御所声優コンセプトカフェ。
大御所声優コンセプトカフェ。合体してますけど。え、大御所
声優コンセプトカフェ。
大御所声優が何バイトしてくれてるってことですか。
大御所声優の手でバイトしてる。
のもう訳が分からなくなってくるな、それちょっと。え、どう接すればいいの客は。
いや難しいよね、
ちょっと難しいなそれ。
でもコンセプトがそこまでちゃんとついてると 略語じゃない、なんだっけ、
まあまあ
標語は作りやすいかなと。
標語、司会室に壁に貼ってありそうな標語ですよね。
うん、
うん、壁、野沢雅子さんでお願いします。
野沢雅子さんね、
野沢雅子のコンセプトカフェですか。ぶっ殺そうって。
それは違う、
アイデンティティになっちゃう、う
ん、それは田島くん、
田島くん、うん、だ野沢雅子のコンセプトカフェがあったら、ブルーベリーアイをおすすめしましょうとかですか。
ああ、そうね、家事にも出勤するぐらいですね。
いやーね、ちょっと分かんないですけど、
うん、まあでも作りやすいとそこだと思うんだよな。
はいはいはい、
うん、
何がいいかな、コンセプトカフェで言うと、まあバンパイア、バンパイア系、なんか上坂すみれがやってるのはなんだっけ、ゴスロリ系でしたっけあれ。
まあゴスロリ、
うん、
だね、うん、
コンセプトカフェってあんまよく分かってないんだな、そう考えると。
まあメイドカフェとかさ、魔法系のメイドカフェとかさ、
はいはいはい、
あと妹系喫茶とかさ、
まあ、あ、確かにね、そういうことですね、うん、
まあ言っちゃえばね、コラボカフェだってコンカフェみたいなもんだから、言っちゃえば、
はいはいはいはい、
うん、
ああ
別味コンセプトカフェっつっても難しいしな。
まあ確かにそうですね、
うん、
いやー、これまあ人を選ぶな、うん、と思いながら、
難しいね。
あ、AV メーカー経営してる、ああ確かにそれもありますね。
ははははあるね。
じゃあもう女子校コンセプトカフェでいいじゃないですかもう。
うん、なんかそれはなんかありきたりすぎるかなと思ったから。
ああ、そうかそうかそうか、確かにそうですね。
じゃあシミケンコンセプトカフェでいいじゃん。
シミケンコンセプトカフェは男優だよな。
もうシミケンカフェだよ。控室の標語でいいじゃん。
シミケンカフェの控室の標語。もうわけわかんない。もう書きづらいなそれは本当に。
そっか、
事前に抜いとけとかそういうことですか。
いや事前には抜かないんじゃない。
抜かないか、
うん、抜くか。
うわー、わかんないですけど、
ヤマトセックスするときの注意点とか書いてあるのか。
ああそうね、
なんだろうな、難しいね。
いやちょっともうなんだったらもうちょっと先の方のやつなので、9個目のやつとかちょっと僕これいいかなと思ったんですけど。
ああ気に入ってるやつ。ああ、いいよ。
これちょっと聞いてみますね。新ドラえもんの内容を予想して教えてください。
ああ、なるほど。
これも浜浜さんの独断上だなと思いながら。
うんうんうん、いいんじゃない。
これでもういいじゃん。もうもはや6までにはなかったということで。
うん、いやまあね、使いそうなパーツはあったけど、
パーツ、
ね、俺たちがうまく料理できなかったっていうね。
ちょっとね、料理できなかった。例題が思いつかなかったです、うん。はい、申し訳ないです。
そうだね。
これ、新ドラえもんならまだなんか、うん、いけんじゃないかなと。
そうだね。
思ってます。確かにね。ちょっと、庵野監督が何度も撮り直すっていう。
そうね、まあ。ポケットからエヴァンゲリオン出すみたいな。
新ドラえもん、なんか何かしらあるんじゃないかなと。ちょっと、
うん、
まあ道具とかいっぱいありますからね、ドラえもんもね、うん、
そうだね、
うん、
まあ無限大に何でも作れそうなお題ではある。
何でも作れそうな気がします。はい、新ドラえもん内容をじゃあちょっと予想して教えてくださいということで、うん、まあまたそれは合成音声今後作ります。
うん、はい
はい、ってことで、ございましたって感じですかね。はい、以上です。じゃあ、はい、エンディングです。
あ、やべ、曲考えてなかった。それではここで一曲、青霧高校でミスプリマベーラ。
はい、ってことなんですけども、まあ皆さんね、いろいろ今日のあのフリートークでここ良かったってリアクションとかね、うん、欲しいですね。なんかあったら。
そうですね、うん、
あとなんかこれ喋ってほしいみたいなのもあったら、皆さんね、最近の出来事とか、うん、なんか時事問題。ウェディングドレスに関して全く何も誰からも来なかったな。まあ別にいいんですけどね。
まあね、社会を切るという。
社会を切るという。このニュースどうですか？ミセスのお泊まりについてもっと詳しくみたいな。いないでしょう。ミセスの曲とか聞いてます、うん、でも。
いや、全然。あんまり好きじゃないんだよね、ミセス。
ああ、
そもそも。
そうなんですね。
うん。
もうなんか嫌でも耳に入ってくるってイメージです、でも今は。
うん、まあそれはそうだね。まあパチ屋行くとなおさらなんだよな、うん、永遠の消防隊でずっと長いてっからさ。
でインフェルノ。
うん、ずっとインフェルノ長いてっからさ、うるせえなって思っちゃう。
なんやかんや、ほんとタイアップ多いなとか思いながらね。
そうね、まあミセスはちょっと見た目が多い苦手なんだよな。
ああ。
なんか韓国アイドルみたいな見た目してさ。うん、お前らもともとそんなんだっけって思っちゃう。
まあ、もともと陰キャの人たちだとは思うんですけどね。
うん。
だからすごく、うん。まあまあまあ、でも、才能はあるなと思いながらね、まあ聞いてますけど、
ね。まあまあまあね、それはそうよね。
いろんな曲出すなーなんて思いながら。はい、まあまあ、そんな感じなんですけども。うん、まあ別に、そんな話をしたいわけではないっていうね。
うん、そうね。
まあまあ、そんな感じで。ございまして、まあまあいろいろね、まあ募集してます。いろんなの、はい、大喜利とか大喜利のお題とかもね、皆さん他にもあれば、
ね、
送っていただきたいなと思ってます。
新ドラえもんでもいいし、コンセプトカフェでもいいし、
はいはいはい、そうですね、
うん、
新ドラえもん、一つ一つちょっと出てきたな、うん、
もう新ドラえもんの、
うん、
新ドラえもんのコンセプトカフェでいいじゃん。
新ドラえもんのコンセプトが、ああ、なんかもう世界観がつながってるみたいなのがね、新ドラえもん。うん、ね、なんか、たぶんそうね、うん、竹野内豊は絶対出てくるっていう、なぜか。竹野内豊は、そうそう、新仮面ライダー、新ウルトラマン、新ゴジラ、全部出てるんですよ、竹野内豊が一貫して。
あ、そうなんだ。
出てます。
それは知らんかった。
そういうなんか世界観なのかなって思いながら見てますけど、うん、
あんのが好きなのかな、
あんのが好きなのかもしれないですね。 だから、だからなんかな、一系のカラスに映画版にあの竹内豊の出てる一系のカラスに庵野さん出てるんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、俳優としてちょっと出てるっていう。
じゃあ次庵野さんの新作はあれかな、新ビーチボーイかな。
それはちょっとそれはちょっと竹内豊で、
うん、やるかもね。
やるかもしれないですね。でもなんか作ってんじゃなかったっけ。なん、
あ、そうなの。
なんかあったような気がしますけど、まあまあまあまあ、
新スーパーマン、
新スーパーマン。DC に対抗して日本でもやっちゃう。まあそんな感じでね、ございまして、アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことで、bets.dakran@gmail.com までよろしくお願いします。
はい
はい、っていうことで、ございまして、あとお知らせありますか。
お知らせは、うーん、前回結構言ったから、じゃあ、うん、あれだな、9月の何日だっけな、いつか忘れたんですけど、去年もありましたアニエラフェスタ、
はいはいはい、
ありますと。
アニエラ、
それに、うん、はい、行きますよと。
いやー、そうなんですよ、
いうことだけ。
ザックさんいるんだよな。
あ、ザック来るね。
ザック来るんですよね。もうちょっと気になってはいますけど、うん、
9月の、待って、なんでこういう時に日にちが出てこない。はい。まあ、中の土日だった気がするんだよね。ああ、13、14だ。
はいはいはいはい。
はい。に、長野の駒場公園の方でやりますよと。
ほうほうほうほう。
いうことで、そこに僕も行きますよと。あと、シグさんも来るって言ったかな。
シグさん来るんすか？
うん。
何目当てですか？
シャニ
ー。ああ、シャニー、やっぱシャニー、シャニーあるとこに、あり、シグさんありみたいな。
いや、去年もね、シャニー出る予定だったんですよ。はいはいはい、あの事件がなかったら出たんよ。
ああ、そっか。もう、ひどい、嫌な事件でしたね、うん、あれは。
そうそう、シャニーの直前だったからさ、あれ。
はいはいはいはい。
で、その時もシグさん来ようか迷ってて、でもやっぱお金ないからやめとこうみたいなことになって、はいはい、で、今年も発表されて、はいはい、去年のメンバー、まあ去年出る予定だったメンバー出るから、つって、うん、じゃあ行こうっつって、
なるほど。
行ってた。うん。
はあ、そんな感じだったんですね。
うんうん。
ああ、まあまあまあ、そんな感じで、ですね。まあ、そんな感じですか、お知らせ。
まあそんぐらいかな。あとまあ10月にまた長野の別のところでまたアニメのフェスやるらしいんで、そっち行こうかどうか迷ってますっていう。
長野そんなにあるんだ。
そうそう、マダラオ高原っていうスキー場のところがあるんだけど、
はいはいはいはい、
うん、そこの方で、フェスやって2日間やんだっけな、うん、うん、でなんだっけ、誰だっけな、なんかね、いろいろ組んでる。
またなんか調べときましょう、皆さんね。
うん、ああ、そう、10月の25、26。
ああ、10月、ああ、25、26、はい、またなんかすごいところで。
うん、で、2日目が、うん、2日目がそのフェス系っていうか、まあ、ライブ、
はいはいはい、
をやる感じで、初日がなんかトークイベントとからしいんだよね。
うん、
うん、で、出る人もなんかね、岩崎よしみが出たりとか。
ああ。なるほど。
高橋陽子が来たりとか。
往年の感じじゃないですか。
うん。あと松本里香とかね。
もう、もはやもう、みんな知ってる国民的みたいなところじゃないですか。
そうそうそう。
代表曲がある感じの。
うん。うん、あと荒牧よっくりは。
もう、おっさんホイホイですね。
荒牧陽子がよくわかんないんだよな。
まあ、確かに、
うん、まあ、あと神谷明さんとか高橋美香子さんとか、うん、日高のり子さんから
若手ではないな、すごいベテランだな。
そうそうそう、
ベテラン来るな、すごいな、うん、よく、まあ、
荒牧陽子ちょっと楽しみなんですよね、僕ね。
ああ、
何しに来るのか本当に分かんない。アニソンのイメージないしね。、
まあ、確かに確かに、
うん、あの人音ゲーとパチンコリングの曲のイメージしかないからさ。あとモノマネと不倫のイメージしかないから。
うん、モノマネですよね、確かに。うん、
うん、何があんのかなっていうね。
まあまあそんな感じで、ございましてですね、じゃあ、
はい、
僕からはですね、いやちょっとまあ、ポッドキャスト版というか、うん、そっちの本編の方では流してないんですけども、先ほどちょっと裏でね、はいはい、聞いてもらったのがストリートバのなんか曲があったんですけどね、美しい世界へっていう曲でしたね。
うんうん、
こちらがまあ、かなみっていうキャラクターのキャラソンがあってっていうので、それのソングカバー大会というか、なんかそのカバー曲をなんか動画でアップして、なんかその 1、なんかその決める大会というか、なんだあれ、なんていうか、そういう企画があったんですよね。
ほうほうほう。
なんていうんですかね、あれなんていうんだろうあれなんていうんだろうっていうと、あれなんだけど、
うん、
どう言ったらキャンペーンですよね、言ったら、言ってしまえば。
まあそうね、
ソングカバー、うんうん、二次創作キャンペーンってのが、
うん、まあなんていうかな、一般公募、
そうそうそうそう、そういう
というか、うん、
なんかあるんですよね。そういう、
そうね、その曲、歌見たコンテストね、
歌見たコンテスト、ああそうだそうだそうだ、そういうやつです、そういうやつです。歌見たコンテスト、歌ってみたコンテストみたいなのがあって、そこで一人、そこで大賞が最優秀賞で選ばれた人が、うん、こちら VTuber の野の花リアラさんって方ですね、うん、だったんですけど、ほうほうほう、その人の曲があるんですけど、それのに弟がちょっと関わっててサムネのイラストが書いてます、
あらま、ついにあなたは弟の告知までするようになりましたかついに、
まあちょっとまあ、わかんないですけど、僕がなんか、あ、そうなんだ、大賞取ったんだみたいな風にね思ったんですけど、
へ
え、歌見たコンテストの大賞なんか取ってる作品があって、ちょっとそれが関わってきてたっていう話でございました。
なるほどね。
なんか、あ、そういうのもあるんだねなんて思いながら、
うんうんうん、
まあまあまあ、別に弟は、まあ、作品に関わってはいるだけで、まあ、弟自体が大賞取ったわけではないんでね、あれなんですけど、
まあそうだね、うん、まあ関わってることはもう全然すごいことだから、
なんかすごい誉れというか、なんかすごい話で、うん、だったなっていう話でございましたっていう、まあまあちょっとしたそういう話で告知なのかな、まあみんな興味あったらなんか それなりになんか調べたら出てくると思うんでね、うん、
うん、いいね、この小出しで出てくるたかし情報
まあまあ本人もなんかたかしって名前で活動してないからな、うん、あんまその活動名前を言っていいのかどうか分かんないんだよな本当に
、うん、まあでも告知しちゃってからなバレるしな。でもまあ別にわざわざ言わんでもいいと思うよ。
言わんでもいいですね。もうみんなもなんかその、うん、わざわざそのたかしって書き込みに行くなよって思いますよ。
いや、いねえだろ、そんなやつ。
いないと思いますけどね。たかしなんて、車たかしぐらいしかもう今やないですから。
そうな、車たかしだ。
浮いたお金で焼肉おごってくださいって。
Spotify の広告でよく聞くわ。
憎たらしい子供だよなって思いながらね、あんな。
ほんとな。
思ったりしますけどね。はい。まあ、そんな感じでございました。461回、はい、でございました、別ラジ。もうそんな感じで、もう言い残すこととかないですかね、大丈夫ですかね。
まあ大丈夫かな、はい、
はい、そんな感じで、ね、じゃあ以上でございます。皆さんありがとうございました、はい、今回も、はい、
はい、
では別ラジ161回でございました、お相手はアキロと
竹野内豊でした、
はい、それでは皆さんさよなら、
バイビー。